耳アラガルド
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンツ、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さあ、3週にわたって朝耳2年目のチャレンジ企画、ファイターズスタジアム DJ が送るあの熱狂の裏側をお届けしておりますが、はい、根室の菅さんからメッセージ。ファイターズの試合が釧路であった時、あ、これ日没コールドの時ですね。
そうだ、
シャケマル買ってきました。シャケマルのお話を楽しみにしていますということで、今日はファイターズグッズ担当、シャケマルの生みの親の一人でありますファイターズスポーツ&エンターテインメント斉藤純也さんにお話を伺っております。ファイターズスポーツ&エンターテインメント事業統括本部、コンシューマー&リレーション統括部、コンシューマー部マーチャンダイジンググループチーフです、斉藤純也さんにお越しいただきました。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長い肩書きですね
めちゃめちゃ長いと思います
ご自分で覚えてらっしゃいます、この
正直覚えてないですね
まずファイターズスポーツ&エンターテインメントということでご紹介させていただいたんですが、はい、これ北海道日本ハムファイターズとは違う会社ということになるんですよね。
そうですね、2020年に分社化をしまして、北海道日本ハムファイターズと、ファイターズスポーツ&エンターテインメントという事業部署が、うん、完全に別会社という形で、分社化させていただいて、僕はそっちの、スポーツ&エンターテインメントの方に今所属をしているというところになります。
まあ、ざっくり分かりやすく言うと、北海道日本ハムファイターズは野球をする人たち で、
はい、
でファイターズスポーツ&エンターテインメントは野球という工業を、まあ、なりわいにしている方だ
そうですね、
っていうような感じですよね、はい、ちなみに僕もファイターズスポーツ&エンターテインメントと契約をさせていただいているということになるんですよね
ありがとうございます、
は
い、
そのファイターズで入社した、まあ、経緯きっかけなんですけれども、は
い、当時2014年に福住駅の近くにあるクラブハウスというお店、オフィシャルショップ、
はい、ありました。元コンビニエンスストアのところですね。
そうですね、はい、あるんですけども、そこのオープニングの、スタッフとして、まずはファイターズに一番最初に携わったところになります。
その時はアルバイトですか？
アルバイトですね。
そうだったんですか、
はい、当時、地方遠征があったので、まあ、アルバイトながら行かせてもらって、うん、たまたまその時に隣に座った方が、当時の今の僕の部署の元上長が座りまして、でそこで結構こう熱い話をしてたんですよね、
はい、
でまあ、今の通販サイトをこう見る人がいないとかっていう相談も受けてたので、うん、で僕もともとその前の前職がウェブに携わる仕事をしてまして、で今のファイターズの EC サイトをもう少しこうしたら良くなりますよみたいな話をちょっとまあプレゼンというか提案をさせていただいたら、はい、ちょっと面白そうだからやらせてみようっていうところで、2016年に、EC サイト担当として、まだその時まだ契約バイトだったんですけども、ファイターズの事務所の方に、まず入れさせていただいたというのが一番最初です。
そんなですね、斉藤さんが、はい、今シーズン誕生したシャケマルというキャラクター、
はい、
これに携わろうという、どうやってこうシャケマルにたどり着くのかと
そうですね、まあ、いろいろ事情はあったんですけど、まあ、一つはまあコロナになって、うん、結構がっつり応援スタイルが変わってしまったというところ、
はい、
であとはまあ例えば稲葉選手がいなくなったりとかして、こう稲葉ジャンプっていうものがこうなかなか、まあ、球場でなかなか見かけないようになってしまって、
うん、
まあ、ファンの方がこう一緒になって応援するものって何か作れないかなっていうところをまず一つ、
はい、
考えて、まあ、紆余曲折ありもうシャケマルに至ったみたいなところはあります。
紆余曲折を知りたいんですけども
そうですね、応援に使えるもの何かいいかなっていうところで、まあ、ファイターズ、まあ、北海道にあるので北海道らしいものを使ってこう独自の応援、まあ、これをやりたいとかこれを見に行きたいとか、まあ、そういったものをこう狙えるんだったら、まあ、通常の応援グッズじゃなくてちょっと違う形で、何か応援できるものがないかなっていうのを探してたんですよね、
はい、
北海道らしいもので何か名産あるかなと思った時に多分鮭っていうのが誰かが言い出して、
うん、
あ、鮭面白そうだねみたいな会議で空気になりまして、4年に1回ホームに帰ってくるんですよね。生まれたとこに帰ってくる、
生まれた川に戻ってくるっていう、そうです、これはもう皆さんご存知のこと
です。そうですね、なんでまあ自分の生まれた土地、まあ、ホームに帰ってくるっていう習性がある、うん、でこれなんかうまいことできたら面白いなと思って、まあ、野球もこう一塁からホームから一塁二塁三塁回っていくと1点、
そうですね、はい、しかもホームに帰ってくるまではベース4つですから、そうです、4年にもかかるってことですよね。
そうですそうですそうです。っていうところと何かできないかなみたいなところがまず企画の最初、あの考えの最初だったなっていうのは覚えてますね。
いよいよ、まあ、デビューということになりました、
はい、
でそのデビューのさせ方が強烈だったのが、はい、なんと、ノーヒットに終わった杉谷選手をヒーローインタビューに上げて、でシャケ丸のかぶり物とそれから、アテレコをさせるというすごい斬新なことやりました。
あれ多分本当にヒーローインタビューになった時ぐらいに彼も知ったんじゃないですかね。
直前であんなことできるんですか、あの人。
直前で、いやすごいなと思いました本当に。
いやあのね、その当時知らない方にご説明すると、杉谷選手がかぶり物して、で僕のコール杉谷選手ですって出てきて、でシャケ丸があなた誰ですかって、僕はシャケ丸ですって言ってアテレコをしたんですよ。あれね、すごいアドリブ力ですね、あの方。
あれはすごいです。あの僕らもあそこまでするしてくれるんだっていうのは逆に衝撃でしたね。
その後、
はい、
シャケ丸の売り上げ、
はい、
あのぶっちゃけ どれぐらい、
引数にすると多分8万匹ぐらいいってます。
トラックドライバーの方でトラックのフロントガラスのところにシャケ丸ブワーッと乗っかってるこれですよっていう写真送っていただいたことあるんですよ。
すごいですね。おお、嬉しい。
しかしこういう球団の公式グッズで応援グッズっていうのは他にありますか、例って。
いや、ないんじゃないですかね。ファイターズというかその球団がこうグッズを使って応援してくださいっていうのはあまり多分例ないと思いますね。まあ、どうしてもやっぱりファンの方だったりとか、そのまあチームだったりとか地域だったりとかっていうのは発祥のものがまあほとんどで、
うん、
まあ、お客さんがこう自発的にやってくれるものがこう文化として定着していくっていうのがまあ基本的な応援文化のストーリーかなとは思っていたので、
はい、まあ球界のそういったことにこう先鞭をつけたではないですけれども、はい、初めてのこう試みで成功したというような、
そうですね、
位置づけでもいいかなというふうに思いますね。気になるのはですね、はい、来シーズン北広島でもシャケ丸は生きているのかということでございますよ。
行きます。
あ、そうなんですか。よかった。
はい、
だってこれだけ売れてるのに1年で終わりって言ったらちょっとってなりますもんね、それね。
いや、もちろんあの僕らとしてももともとはやっぱりその2023年の、
はい、
まあ、エスコンフィールドっていうところが一つ、目的として、まあ、その時になんか北海道らしい応援っていうのはやっぱり一つテーマに掲げてたので、あの1年で終わらせるつもりはもとなかったですし、まあ、2023年以降も、まあ、ずっとファイターズの応援といえばシャケ丸っていうのが出てくるまでは、うん、ずっとやり続けようかなという意思を持ってやっているので、
はい
はい、
最後にあの今シャケ丸グッズを持っている方持っていない方にもですね、
はい、
今後の展開を含めて何かメッセージがあればお聞きしたいと思うんですが、
まあ、皆さんがこうシャケ丸を、いろんな形で、自作されている方もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、さっきみたいにこうトラック、車のフロントにやってくれるっていうのは、うん、まあ、僕らの耳にもちゃんと届いてますし、まあ、これからもっと皆さんをこうシャケ丸を愛してくれるような、まあ、企画だったりとかプロモーションだったりとかっていうのは今後も続けていきたいなと思うので、あの引き続きファイターズとシャケ丸をよろしくお願いしますというところでございます。
はい、わかりました。今日はファイターズスポーツ&エンターテインメント斉藤純也さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで日本のプロ野球の応援文化ってね、ファン主導のものがほとんどなんですよ。例えば思えばグッズでいうと昔あの小笠原さんがいらっしゃった時に100円ショップで買ったイルカを誰かを持ち始めて、それ小笠原諸島の、まあ、キャラクターがイルカなんで、で打席に入った時あれ、うん、ファン主導だったんですよ。
そうだったんですね。
セギノール選手のバナナなんかもそうです。ところが球団でこういうことをやったっていうのは実はファイターズのシャケ丸が初めての成功例じゃないかと、
ね、
いうところなんですよね。
8万匹ってすごいですね。
すごいですよ。でインタビュー当時まさか引退すると思ってなかった杉谷選手の名前が出てきましたけれども、ね、
うんうんうん、
そういうエンターテイナー性を持ってる選手が引退とちょっと寂しいですよね。
あの当てる子覚えてますよ、
ね、面白かった。あれなんと直前にやってそれですぐ考えてできるっていうのがすごいですけどね、うん、そういうですね、シャケ丸の誕生秘話、シャケって面白い、あ、それいいんじゃないっていうところから始まったというですね、教えていただきました。今日はファイターズスポーツ&エンターテインメント斉藤純也さんにシャケ丸誕生秘話伺いました。来年もシャケ丸はいるそうですから、
よかった、安心した、ね、
もそのまま持っていってください。 ということで今日はファイターズシャケ丸の誕生秘話をお届けしましたが、明日はですね、はい、永井さんインタビューの同心スポーツ元記者の札幌国際大学教授平沢義明さんとのインタビュー後編オンエア、さらに木曜日は梨田元監督インタビューと聞き逃せない1週間なんですが、ここで緊急プレゼントいたします。
お
今朝耳をお聞きの新たにファイターズの選手のサインボールプレゼントいたします。
なんとイエーイ、
どの選手かと言いますと、背番号10番の清水雄志選手、それから背番号24番野村勇希選手、もうこの野村選手はですね杉谷選手の後継者として指名されましたから、そして、54番の玉井大将選手の直筆サインボールです、はい、ご希望の選手のお名前を明記の上メールファックスそれからおはがきで受け付けます。宛先こちらです。
メールアドレスは朝耳アットマーク stv.jp、ファックスの方は札幌011-202-7290番、おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ朝耳サインボール係です。あなたの住所、氏名、電話番号、希望の選手のお名前どうぞ忘れなく。
はい、清水選手、野村選手、玉井選手のいずれかをお選びください。締め切り来週11月15日火曜必着、当選者は16日水曜の朝耳で発表します。たくさんのご参加お待ちしています。